聖書をお読みいたします。ヨハネの第一の手紙5章5節から12節まで。世に勝つ者は誰か。イエスを神の子と信じる者ではないか。このイエスキリストは水と血等を通って来られた方である。水によるだけではなく、水と血によって来られたのである。その証をする者は御霊である。御霊は真理だからである。証するものが三つある。御霊と水と血とである。そしてこの三つのものは一致する。私たちは人間の証を受け入れるが、しかし神の証はさらに勝っている。神の証というのは、すなわち御子について立てられた証である。神の子を信じる者は、自分のうちにこの証を持っている。神を信じない者は、神を偽り者とする。神が御子について証しせられたその証を信じていないからである。その証とは、神が永遠の命を私たちに賜り、かつその命が御子のうちにあるということである。御子を持つ者は命を持ち、神の御子を持たない者は命を持っていない。神の証、すなわち御子について立てられた証という題で御言葉に聞いてまいります。証という言葉ですけれども、ギリシャ語で証言であるとか証明するということですね。証人であるとか。ウィットネスですね。で、どうでしょうか皆さん。美味しい食べ物を見つけた誰かにそのことを伝えたい。もしくは素敵な観光地を紹介したい。皆さんならどのように伝えますか。そんなの近所にあるわとかですね。自分で作れるからとかですね。もっといいところを知っているからとこうね、言わせない方法をですね、考えなくてはなりません。神の証、その内容は、御子イエス様とはどのようなお方であるかということですよね。証言、証明なさるのは神ご自身であって、聖書がそれを証明しています。私たちが先ほど読んだ箇所が証明しています。ですから、証を受け入れることと、御子を信じること、イエス様を信じることとは、イコールで結ぶことができます。この度、5章5節から読み始めたことには意味があります。世に勝つ者とは誰か。イエスを神の子と信じる者ではないか。世に勝つって言うんですね。で、この世とは、ここで言われている世とは、神様のルールでないことが満ち溢れている世の中です。今の私たちが暮らす世の中と言い換えてもいいわけですよね。他の方法で戦おうにも私たちは戦いきれず、勝つことなんて到底無理なんですね。うまく丸め込まれてしまう。イエス様は死に勝利されたお方でありまして、このお方を信じないならば、このお方に頼らないならば、神様に背を向け、神様から離れた考えに満ち溢れているこの世の中に打ち負かされてしまう。言いなりになってしまうんですね、私たちは。うまいように丸め込まれてしまう。で、ここで言われている世、ね、父なる神様、神様ではないものが支配しているこの世に、さあ、勝つって言ってるんですね。世に勝つものとは誰か。どうやったら、誰が、どんなものが勝つことができるだろうか。イエスを神の子と信じるものではないかってですね。で、そのイエス様は何をしてくださったんだろうか。私たちが神様と和解できるように、本来私たちは神様に背を向けており、この世のことを愛しておったり、向き合っていたんだけれども、神様と和解できるように、私たちのすべての罪を負って十字架にかかって死んでくださったんですね。けれどもこの方は終わりではなくて3日目によみがえられた方ですから、世に勝利されたお方様を信じるものなんですよね。ではどうしたら信じることができるだろうか。先ほど読んだ御言葉には、証しするものがあるんだ、私たちに教えます。この度の御言葉を味わいましょう。神の証、すなわち御子について立てられた証という題で2つのポイントで味わいます。証するものが三つある。御霊と水と血とである。ですね。御霊と水と血とである。 水、ここで言われている水は洗礼の水を指しています。特にバプテスマのヨハネによるですね、ヨハネが、本当の罪人がですね、神様の前に出るときに、罪の悔い改めのバプテスマを授けていたんですけど、イエス様もそれを受けられたんですよね。神様に背を向け認めようとしない人はそのままで神様の前に出ることができませんから、洗い清める必要があります。けれども、イエス様は神の子ですから、罪を犯したことはないんですよね。神様に背を向けたこともない。神様を認めておられるお方ですよね。けれども、神の前に出させられる一人の人間として数えられるために、イエス様はバプテスマのヨハネから洗礼をお受けになりました。水が証明します。二つ目、血ですね。血は十字架の上で流された血を指しています。神であられた方が完全な人になられたということを表してますよね。神様だからお体持ってないから、打たれても血は流れなかったはずなんだけれども、神であられた方が完全に人となられたということを表しています。肉体を取られたからこそ血を流されたということです。で、旧約聖書にも血は命であるってこう書いてあって、血を食べたり飲んだりしちゃいけないよっていう言い方をしてるんですが、このイエス様が受けられたバプテスマと打たれて流された血、これは本当に起こったことなんですね。歴史の事実です。で、もう一つ言われているのが御霊ですね。御霊と水と血って言われてました。御霊は証しするお方なんですね。証しするお方。で、キリスト教の神様はどんな神様を信じているかというと、父、子、聖霊のお三方なんですね。この聖霊のことを言っています。真理の御霊とも書いてありますよね。6節のところに。証しをする者は御霊である。御霊は真理だからである。真理そのものであられる。というんですね。嘘、偽りない真理そのものだっていう言い方をしています。御霊は本質的に証しをしてくださる存在、表現してくださる存在、お方様であられます。前の二つは、水と血は歴史の事実。御霊は現在の体験、もしくは経験です。そのことを知らせてくださるということ。この方以外に救い主はないんだよと知らせてくださるということ。そしてこの三つのものは一致するって言うんですね。三つの証は一つとなる。間に何者をも付け入る隙がないって言うんですね。ヨハネが手紙を書いた時代も、神が人となるということを理解するのは、簡単なことではありませんでした。私たちの時代ももちろんそうだと思いますが、ヨハネの時代も大きく変わったことではありません。人としてのイエスが、そのバプテスマにヨハネに授けてもらった瞬間に神が入ったと誤解する人たちがいるわけですよね。うん、その誤解を解かなきゃいけないと。最初の意味としては、彼らに対するヨハネの、長老ヨハネの証言でした。本当に神様であられた方が本当に人となったんだよという言い方です。で、ヨハネはこう続けるわけですね。9節。私たちは人間の証を受け入れるが、しかし神の証はさらに勝っている。当時の裁判では、2人から3人の証人による証言が用いられていたようです。その人たちの証言を取り上げるとするならば、イエス様が正真正銘神であられるということ、正真正銘神であられた方が完全に人となられたことについて、誰が証人となれるか、証言者となれるか、神ご自身が証言なさってるんだよってことですね。神様のことは神様が証言なさるんだって、こう太鼓判をされるわけですね。言い換えれば、反対から見れば他に証言するものがいないんですね。そのことを信じられるかどうか。イエス様だけが神であられ人となってくださって、私たちを罪の滅びから救ってくださったんだ。このことを信じられるかどうか。これによって永遠の命を持つことに、つながるわけですよね。二つ目のポイントに移ってみます。御子を持つ者は命を持ち、神の御子を持たない者は命を持っていない。 ていうんですね。ここで言われているのは永遠の命のことです。不老不死のことを言わないんですよね。聖書はそれを教えていません。で、神の証というのはすなわち御子について立てられた証である御子は、イエス様は水と死を通って来られた方であって、水によるだけではなく、水と血によって来られたんですよ。その証をする者は御霊である。神の御子、神の子を信じる者は自分のうちにこの証を持っている。信じる人たちはこのことをしっかりと握っているってことなんですね。この信じる、ここで使われている信じるは、委ねるであるとか、任せて信頼する。ね。ようやく分かったから、信じるんだけれども、分からないうちは放っておくじゃなくて、最初からもう委ねてしまう、任せてしまう、信頼して、しきってしまうと、まあこういった意味ですよね。神の子を信じる者は、自分のうちにこの証を持っている、揺るぎない証を持っている。神を信じない者は神を偽り者とするんだ。っていうんですね。偽り者、嘘つきだっていう言い方です。自分を正しいとするということですよね。そんなの信じられないけれども、自分の方がまだ正しいという言い方になってしまうんですね。神が御子について証しされたその証しを信じていないからだと公聖書は言うんですね。偽り者としている、先ほどもちょっと触れましたけど、証言する証人が立てられているのにそれを受け入れないということは、その証人を嘘言ってるんだ、嘘つきだって言ってることになりますよね。神様が嘘つきだという言い方になるわけですよね。私たちも小さい頃から神様のことをなんとなく信じているということもあるでしょう。小さい頃から聞かされていたからおられるんだろうとかですね。ヨハネの時代もそうでした。私たちもそうかもしれません。何か私たちよりも偉大な存在があって、それがひょっとしたら神様かな。日本人の多くの人たちは大きな木であるとか岩を見ると神様として祀ったりしますけれども、その自然を作ったのはどなたかなって考えるときに、やはりこの世には作り主がおられるんだなっていうふうにつながると思うんですけれども、そこまでたどり着かないでいると。神様のことをなんとなくぼんやりとでも考えているのであるならば、この世はどのようにしてできたかっていうところに心向けてみると、なんとなく神様が見えてくるかもしれない。で、そのことを証言しに来られたのがイエス様ですからね。ここはきちんと受け止めて受け入れないと、これから先永遠の命に関わる問題になります。その証とは11節、その証とは神が永遠の命を私たちに賜り、かつその命が御子のうちにあるということであるってですね。正真正銘神であられ、人となってくださった御子以外に命はないんだという言い方ですね。御子を持つ者は命を持ち、御子を持たない者は命を持っていないっていうんですね。先週金曜日まで、修養会が行われていました。そのセミナーの中で、日本のホーリネス信仰のこの歴史を味わったんですけれども、教えていただいたんですけれども、そこに本当にブレることなく、イエスの福音を伝え続けた教会学校の先生を紹介しておりましたね。セミナーは歴史についての学びなんですけれども、そこでブレることなく、ね、世の中に動かされることなく、子供たちに教え続けていた先生に宿っていたホーリネス信仰ですね。神に聞くか悪魔に聞くかであるとかですね。天国に入れるか地獄に入ってしまうか、この二つに一つだっていうんですね。これはきちんと聞いておかないといけないことですよね。後にしようっていうことにはいかない。聖書はイエス様が神の子であるということを、御霊、そして血、水ですね。順序を正しく言いますと、御霊、水、血によって証明されるんだと宣言します。またイエス様だけに命があるということを告げ知らせます。聖霊なる神様が私たちの心を柔らかくして、救いの恵みを受け取ることができるように祈り求めましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。このイエス・キリストは水と血を通って来られた方である。水によるだけではなく、水と血によって来られたのである。その証しするものは御霊である。御霊は真理だからである。神の証はさらに勝っている。神の証というのはすなわち御子について立てられた証である。 御子を神の御子を信じる者は自分の血にこの証を持っている。神を信じない者は神を偽り者とする。神が御子について明かしせられたその証を信じていないからである。天の父様は皆を褒めたたえます。この時も御言葉から私たちに語りかけ、御子イエス様をしっかりと信仰で捉えていくことができますように、私たちが理性を持って、捉えようとするならば、それは解決に至らないことでしょう。決して私たちの力、知恵で信じることではありません。イエス様が正真正銘神の子であられ、正真正銘人となられたことは、御霊と水と血とが証明すると、証しすると聖書は語ってくれました。神であられた方が全く罪を犯してもいないのに、私たちの罪を背負い、許し、また清めるために、悔い改めのバプテスマをお受けになられました。完全に人となられたからです。また十字架につけられた時に大量の血を流されました。それは本来私たちが受けなければいけない罰があったのに、イエス様が身代わりとなって、私たちが受けることがないようにと身代わりになって受けられたゆえです。血を流されたというからには、神であられた方が完全に人となられたということです。御霊もそれを明かしなさいます。私たちがなかなか信仰でもってこのことを受け止めきれないときに、神様ご自身がイエスこそ神であられ人となられ、私たちのすべての罪を背負い、あの十字架にかかって身代わりとなって贖いの死を成し遂げてくださったということを知らせてくださいます。教えてくださいます。またこのイエス様だけに永遠の命があるということを聖書が語ります。私たちのために死に渡され、死に勝利され、確かに墓に埋められましたけれども、三日目に蘇られたイエス様は死に勝利されたお方。この方を信じるならば、私たちにも永遠の命が約束されているということ。この方のうちに命があって、私たちはこの方を持っているということを確信できますように、これが私たちの救いの完成であり、また本当に永遠を思う思いでありますから、主をどうぞ私たち一人一人の内側に働きかけ、はっきりとイエス様を見上げることができますように、聖霊なる神様、どうぞ私たちを日々助け導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。